ストスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい気づきや発見があるのでご紹介をさせていただいております。
はい、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今回のタイトルはこちらです、はい、今年で150周年を迎える番組小学校。
はい、ですね、番組小学校、皆様、聞いたことはあると思うんですけれどもですね、今、京都市内にございます小学校、中学校、私立の学校ですけどね、ほとんどがね、これ、番組小学校といいまして、明治2年にですね、町衆の手によって作られた小学校起源としてるんですよね。
ちょっともう夏休みもそろそろ終わるという、この時期にぴったりの、
そうなんですよ、
ね、小学校の話題ですね、今日は、ね。
皆さんがね、通われてた小学校、はい、まずは思い出していただければと思うんですけれども、明治になりますとね、京都から東京に都が移りましてね、
はい、
33万人いた人口が22万人にガッと減ってしまったんですね。3分の2。
地震の頃。
そうなんです。で、京都はね、えらいことになったんですけれどもね、
ちょっと、京都の元気がなくなった時期ですよね。
そうなんですよ。まずね、町衆が取り組んだのが、この小学校の創設というね、やっぱ教育でしょうということで、いち早くですね、全国に先駆けて小学校を整備したのが、この番組小学校なんですよね。
ってことは、こう、日本の法律で小学校ができる、前に京都にはいち早く小学校ができてたってことですよね。
明治5年にですね、法整備が整えられましたので、明治2年ということになりますと、それより3年早くですね、すぐに取り掛かって、ちょうど明治元年がいや6波明治だよということで思いましたけども、1868年ですから、はい、明治2年と1869年、それで今年が2019年ですから、ちょうど150年というところなんですよね。僕がね、小学校通ってた時も、覚えてますね、112年ですとか、113年ですとかいうのをですね、小学校の校長先生言ってましたから。
なんか頭の良さが際立つ話ですね。小学校時代のそんなこと覚えてらっしゃるんですか。そうなんですよ。
だからね、それを鮮明に覚えてるんですね。ちなみにね、僕が通ってた学校はね、県立小学校って
言いましてね。県立小学校、
はい、乾くっていう字ありますよね、乾。それと、竜っていうのは流星の竜、小里辺にこう、筋肉隆々の竜なんですね。
かっこいい名前の小学校、
でね、難しい名前で、これ中国の古典から取ってるからこんな名前なんですけれども、ちょうどその県立小学校っていうのは上京の第一番組小学校にあたりましてね、ちょうど京都市から言うと西北の地域に位置するんですね、方角的に、西北、で昔は方角をですね、こう北がね、南が馬というふうにこうね、牛とらうでこう十二支で例えてまして、その西北の地域っていうのは犬とイノシシの間で犬イという方角なんですね、で逆は辰巳っていうんですけれども、その犬イの方向が栄えるようにということで名付けられたのが県立小学校という名前なんです
よね。そうだったんですね。
そうなんですよ。
今も県立小学校は残ってるんですね、しっかりと、
統廃合でね、いろいろと施設になっているところもたくさんありますけれども、そもそもはこの上行33、下行33という66の学校からスタートしてるんですよね。
そうなんですね。
当時ね、明治時代は今みたいに中行区とかなかったので、上行区と下行区しかなかったんですね。で、それの分かれ目が今の三条通りなんです。
ちょうどこのね、
そう、
あ、はい、
三条通りより北に33校学校を作って、もに33個作ってということなんですけど、まあどれもこれも難しい名前でね、例えばその西陣界隈で言いますと小蘭とかね、
小蘭小
学校、小蘭の小はかけるっていうか、全部蘭は親鸞上人の蘭なんですね。あとはなんかね、聖一とか、もう本当に小学生では読めないような字が多いんですけれども、基本中国の古典から付けられているというのが一つと、あとはまあ地名で作られているのもあるんですよね。今中京の方に留置小学校というのが元名前ありますけど、これは柳のばんばとお池の柳と池で留置というように作られているというのもあるんですけれども、まあいずれにしてもですね、150年の節目の年と というところなんですよね。
うん、今はね、まあ、元明倫小学校は京都芸術文化センターに、ねはいね、変わってたりとね、うん、あの昔の小学校をうまく利用した、ねね、建物がたくさんありますよね。
最近ではですね、うん、その小学校をホテルに転用するというようなこととかね、うんはい、例えば漫画ミュージアムなんかもね、あの小学校の転用事例ですので、やはりその町衆のですね息吹というかね、心意気がこう、はい、脈々と継がれてるんですけどね。当時ね、これ僕もちょっと調べてみたんですけれども、その、もういろんな人、もう一律ですね、その、建てるのにお金を出さなきゃいけなかったんですね。
はい、はい、はい。
でね、それがね、半年で一部って言いますから、まあ今で言うと一部っていうのは約5000円ですので、もうそれはどこの家庭でも、まあ今で言う年間1万円をこう負担、うんうん、寄付して、はい、あとは、お金持ちの人とかお商売してる人とかがこうたくさんお金を出して建てた小学校が今の番組小学校なんですよね。うん、今の時代で考えると、はい1万円負担ですって言われると、何ですのって
話、ね、ちょっとやっぱり地域の、ね皆さんの気持ちが一つにならないと、ね、ならないとダメなんで、小学校ってなかなか難しかったかもしれませんね。
やっぱり当時を考えると、これから京都を何とかしていかないかんと、そのためには子どもの教育がまずもって大事だというようなね、考えがあったんだというふうには思いますけれども。
でも当時の小学校ってこう本当にコミュニティセンターみたいな役割も兼ねてたんですよね。
そうなんですよ、うん、今みたいに通学校とかいうのではなくて、一つの自治組織としてね、はい、独自の財源予算を持ってこうみんなで協力し合ってというような話とか、あと地域愛がすごいですよね。
そうですね、
うん、昔はね、この芸術とかそういうデザインとかも小学校で頑張って教えてたみたいで、自分がね成功すると、その自分の小学校に自分の作品を寄付するのが慣例だったんですって。
それがとても誇らしいことだったんですよね。
そうなんですよ。でね、うん、例えば北大路魯山人とかね、はい、そういった方々も自分の作ったその陶芸作品とかを母校に寄付してというようなもので、うん、ありましたし、まあ、我々も考えてみれば、今からね、その二次陣織のタペストリーとか小学校にたくさんありましたからね。
じゃあ、様々な方がね。
そうなんです。だから皆さんの小学校とかでも額とか、絵とか、なんか廊下にこう京都の小学校で飾ってあるんですけどね、うん、それは皆さんの卒業生が、寄付をされてというようなところが多分あるんだと思うんですよね。
この機会にね、昔の番組小学校の、うん、設計図を見たときに、はいはい、日の宮蔵があったのにすごい驚いて。
そうですね、はい、日の宮蔵のある小学校ございますよ ね、やはりその防災の機能とかね、うんうん、いち早くこう発見して地域に知らせるというそういう役目もねあったんだというふうには思いますよね。
だからこう子どもたちが学ぶ場だけじゃなくって、うん、本当に町会所の役割だったりとか、まあ、消防の、ね、役割だったりとか、
ね、
本当に地域になくてはならない存在
が ね、だから今も消防団とかね、その消防の会館とかいうのもね、小学校の横にあったりとかするのも今の名残というふうには思いますよ ね、
はい、ねでも本当に、まあ、京都は小学校発祥の地ということを皆さんしっかり意識して ね、
そうなんですので、150年の節目ですからね、うん、皆さんね、母校にちょっと思いを寄せてまたねいろいろと考えていただければと思います。はい、
さあ続いて京都スペースファウンテン質問コーナーです。野村さんにこんな質問が届きました。ありがとうございます。はい、高齢の両親と一緒に暮らすためにリフォームを考えています。はい、何か注意点などありますか。
ああ、なるほどね。
はい、
ね、私たちの方でもね、やはりその、ね、親御さんが高齢になってきたので、リフォームをという話大変多いございましてね、はい、いろいろとするんですけれども、いろいろね、その、個々に事情が違うんですね。うん。例えば、車椅子で生活する人とか、足腰はピンピンしてるけれども、ちょっと物覚えが悪くなってきたりとか、まあ、いろんな方いらっしゃるんですけれども、まずはその今まで通りの生活がね続けられるような工夫っていうのがですね、はい、実は重要なんですね。うん、だからバリアフリーと言いますと、例えば段差をなくしたりとか、はい、手すりをつけたりとかいうことが主なんですけれども、動ける間はなるべく頑張って動いてもらうようなお家にして、うん、でもし具合が悪くなってきたら、その段階に応じてやっていくっていうのが実は一緒に住む場合はね大事だというふうに考えてるんですよね。はい、
あ、じゃああまりこう先々のことを考えすぎないっていうのもコツですか。ね、そうなんです
ね。ちょっとね、うん、厳しいようですけれども、足腰をこう鍛えてもらうためにあえてこうちょっと段を登ってもらうとかね、いうようなことで、 補助的に手すりをつけてあげるとかいうようなことも大事ではあるんですけども、
確かに本当にね、小さな見えにくい段差ってすごく危ないと思うんですけども、うん、しっかりとここに段差があるっていうのが分かるぐらいだと、うん、逆にその段差ありの方が、
そう
バリアありの方が、その方がこう、まあ、それがリハビリというか ねにもつながるっていう考え方もあります、
ね、だからそれでね、怪我したり骨折ったりということでちょっと本末転倒ですけれども、うん、例えば身内話で恐縮ですが、僕のひいおじいさんいたんですね、中学まで、
はい、
ひいおじいさんは男の人で92歳だったんですけれども、はい、町屋の急な階段を毎日上り下りしてたんです、うん、でそうすると足腰はね最後まで元気でしたね、
日常が本当にね、やっぱり体を鍛えることにつながってたわけですもんね、
つながってるので、だから階段上れる間は頑張って上って、ちょっと弱ってきたら補助を入れていくというようなね、うん、スタイルが実はいいんですね。あとはそれぞれ例えば右側の手が不自由だとか左側の手が不自由だとかいうことで、そのつける場所とかですね、その具合に応じてそれぞれにカスタマイズしながらリフォームをかけていくっていうのがまずは一つありますよね、うん、あとはね、案外その介護の方がですね、はい、最近いらっしゃることが多いんです。
訪問ヘルパーさんなのか ね、
昔は通ってることが多かったんですけれども、うんうん、最近はその自宅で介護するっていうのが増えてきましたので、はい、例えばお風呂とかそのね、ご飯食べるところ、寝るところとか、その介護がしやすいようにっていうのも最近の流れとしてはありますよね。
しやすいようにっていうのは、うん、とか間口が大きいとか。
そうですね、単純に広さの問題でもなくて、うん、はい、そのヘルパーさんが動きやすい動線という形ですよね、
はい、
うん、なんかそのヘルパーさんが動きやすいに少しだけこうへこましておくとか、うんうん、少しヘルパーさんに一段上げておくとかいうのもですね、うん、まあ一つの工夫としてできることがまあいろいろあるのでね、またそういう方いらっしゃったらぜひねご相談いただければというふうには思うんですけど ね
ローバーさんでもたくさんね、そういった物件手掛けているということですので、経験もたくさんおありですので、ぜひ頼っていただきたいと思いますね
ただこれはね、もうみんな抱えている問題ですね、うちの母親も年老いていきますし、僕も年取っていきますし、
そうです ね
だからこれはみんな通っていく道なのでね、お世話になったお父さんお母さんを大事にするとか、人にね手を借りなくて元気に過ごすとかいうのがですね、まあ、まずは何より大事かなというふうには思いますよ ね、
そうですね、高齢の両親のためと思ってもいずれは自分たちのためになる
な、ね、
ということもありますしね、
はい、ということですのでね、まあ、いろいろ、ね、補助金とか助成制度とかも、ね、はい、ございますので、まずは専門家にご相談というところかと思いますね、
はい、はい、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方より何でも気になることご質問をお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで何でも気になること聞いてください。郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所の質問コーナーまでお願いいたします。またはローバーのホームページお問い合わせフォームからもご質問いただけます。どしどしお寄せください、はい、ありがとうございま す、
そうです、ね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。はい、というわけでね、京都スペースファンテそろそろお別れの時間となってまいりました。本日はね、150周年を迎える番組小学校の話をねお届けいたしましたけれども、はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせです。電話番号京都 075-451-5777 番 451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひご覧ください。ローバー建築、ローバー建築とぜひ検索をお願いします。西陣生まれの建築設計事務所ですので、ね、ぜひお近くの方もよろしくお願いいたします。
そうですね、はい、またね、いろんな作品載せてますので見ていただければと思います、
はい、
今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。